生き物京都ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
始まりました、はい、京都の生き物ラジオ図鑑、はい、失礼いたしました。私のせいで。
直前に
そうなんです。ちょっとね、マイクをね、オンにするのを忘れちゃったんです。はい、ごめんなさい、はい、リスナーの皆さん、申し訳ありません。坂本園長の声、今しっかりと聞こえていますよね。
はい。
はい、坂本園長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、はい、今日はもう3月ですね。
そうですね。
ねえ、なんだかも早いですよ。あっという間でございますが。はい、さあ、今日は。
はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと、まあ、私動物園でこう働き始めて35年経つんですけれども、うん、
はい、
私がお世話になった動物たちの話をしてみようかなと思います。
はい、お願いします。
はい、実は私就職して最初の6年間、7年弱ぐらいですかね、動物園では飼育員をしてました。
はい、
でその後で、獣医師として臨床に関わってきたんですけれども、その飼育員時代にですね、まずお世話になったのがシロテテナガザル、シロマティとクロマティなんですけれども、
はい、
クロマティは残念ながら、亡くなってしまいましたけれども、
はい、
まあ、私が動物園に入った時にはすでに彼らは、まあ、2頭ともいて、
うん、
つまり職場の先輩なわけですね。
お、はい、
で、最初はその飼育の担当して1ヶ月ぐらいですかね、うん、なかなか受け入れてもらえず、まあ、どちらかというとこうちょっかいを出されていたんです、うん、あの髪の毛を引っ張られるとか。
髪の毛引っ張りに来るんですか。かわいいですね。
昔のあのサルシャってあまりこう飼育員に寄り添った施設ではなかったので、こう部屋の中の檻の前に行くとですね、手がニューッと出てくると届くんですよ、
う
ん、なのでちょっと回避しづらかったんですけども、で、まあ、こっちが嫌がってるのを見て向こうもますます調子に乗ってこうちょっかいを出してくるんですけれども、だけども1ヶ月ぐらいして、
はい、
だいぶこう態度がゴロッと変わって、
うん、
ある日突然手が伸びてきて、
はい、
また髪の毛を引っ張られるのかなって身構えたら、グルーミングしてくれたんですよ。
グルーミングというのは
毛繕いですね。まあ、私に 外部寄生虫はいない
当然ですけど、
ね、飲みやしらみはいないんですけれども、はい、まあ、そうやってその毛繕いをするっていうのが親愛の情を示す行動になるので、それはとてもとても嬉しかったです。そうなんです。で、実はその2頭ともなんですけれども、はい、生まれたのは京都市動物園ではなくて、よその動物園で生まれたんですが、
はい、
両方とも人が育てたという記録が残ってまして、う
ん、
から人がそもそも怖くない、
あ、
からちょっかいかけてきてたのはそういうことなんだと思います。
うん、
で仲良くなってしまえばすごく懐いてくれるので、その後はとても楽にお世話ができましたし。
そうでしたか。
ただその人が育てたことによってですね、
はい、
シロテテナガザル、まあ、小型の類人猿、類人猿というのはゴリラとかチンパンジーとかオランウータンのことを指すんですけれども、
はい、
人に近い、うん、人科の動物ですよね。その小型の類人猿と呼ばれるほど非常に知能が高くて賢い、うん、認知能力も高いんですね。
はい、
だから人に育てられてしまうと、
うん、
交尾の仕方もわからない、学習で学んで知ることになるので、なかなか両方とも人工哺育だと、
はい、
交尾が成立しないんですよ。でメスのクロマティは発情すると私たち飼育員にはお尻を向けてくるんだけれども、
はい、
シロマティに対しては全く関心を示さない。
じゃあ、クロちゃん、クロマティは、
はい、
飼育員の方々がそういう対象だと思ってるんですか。
そうですね、配偶の相手だと思ってる嫌いがありましたね。でクロマティもその、あ、ごめんなさい、シロマティオスの方もですね、はい、そのクロマティが発情していてもなかなか行かないっていうことがあって、
うん、あ、なんか分かってないんですかね。それともなんか、
そうですね、
そのどういうふうに
すればいいかが分からない。
うん、
なのでその飼育員の頃に担当してて、うん、子供はできないんだろうなっていうふうに思ってたんですね。でも万が一その例えば人工授精で子供を作ったとしても、
はい、
ちゃんと育ててくれるかどうかもまたわからないわけですよね。
あ、そうですよね。
おそらくその同じ白手テナガザルが子育てしている様子、本当だったら、うん、テナガザルたちは家族で暮らす、はい、各家族で暮らす、まあ、小さな群れを作るんですけれども、
はい、
だけどもその両親のそういう行為だとか、あるいはその子育ての様子見てなかったら育てないんじゃないかっていう心配があったんです、はい、であったんですけども、
はい、
ある時、まあ、以前もちょっとお話ししたかもしれませんけれども、その猿舎の中に、うん、まあ、餌をの残りを食べに来るとウネズミの子供を捕まえて、
はい、
抱っこしてるんですよ。
まあなんと、
でそれはまあちょっと我が目を疑ったんですけど、ネズミも抱かれてるんですよね。
はい、すごいですね、その絵ちょっと見てみたいです。ネズミ嫌がってなかったんですか。
いやそれはわからないですね。だけどまあ噛みつきもせずおとなしくこう、うん、ペタッとこう胸のところに張り付いていたので、
可愛らしい。
まあまあ、それを見て、まあ、ちょっと母性本能はあるんだろうなっていうふうに、ね、期待したところです。
はい、
で実はその獣医師、まあ、6年7年弱の飼育員時代を経て、まあ、そのクロマティとセロマティだけお世話してたわけじゃないんですけども、
はい、
いろんな動物の飼育を担当してその後、うん、獣医師として臨床に携わっている時にですね、
はい、
本当に人工保育ができるか、人工授精ができるかもしれないというふうに考えて、う
ん、はい、
血液を調べたり、うん、あるいはその、まあ、幸いそのメスはですね、
はい、
発情するとお尻を向けてくるので、うん、まあ、当時の飼育担当者と一緒にその、まあ、人工授精に使うためのカテーテル、
はい、うん、
まあ、当時は猫用の、うん、猫がおしっこが詰まった時にそのおしっこを排泄するためにカテーテルを入れるんですけども、
はい、
その猫用のカテーテルがサイズ的にバッチリだったので、
うんうん、
それをこう入れる練習をしてたんですね。
はい、
だちゃんと入るし、じゃああとはその大体の予測をつけてオスから再生をして、
うん、
人工授精をしようっていう風になって、
はい、
そんなに簡単にはうまくいかないだろうと思って、
うん、
まあ、とりあえず練習がてら1回やってみようっていう、うん、やったらたまたまそれがかかってしまって、
すごい。
から一応彼女はお母さんになったことがあります。
そうなんですね。で
ちゃんとね子育てをしたんですよ。
うわ、ね、
その残念ながらその大地君って名付けられた息子はですね、うん、10歳で亡くなったので、
そうでしたか。ま
あ、テナガザルとしては短命、まあ、肺炎だったのでね、
うん、
助けられなかったんですけれども、
うん、
残念な結果にはなったんですけども、うん、母親にの経験は彼女は持っていました。
そうなんですね。はい、まあ、でも10年間 ね、
そうですね、
お母さんとして、ね、過ごせたんですよ ね、
そうですね。例えばそのぬいぐるみを、うん、彼女に与えるとどうするかというとやっぱ抱くんですよね。そのおそらく、まあ、赤毛ザル、うちで言うと赤毛ザルだし、
はい、
まあ、その日本の野山にもいる日本ザルクラスの猿類にぬいぐるみを与えると、はい、まあ、かじってボロボロにするのが関根山かなっていう気がするんですけれども、
はい、
その擬似的に愛情を注げるっていうのが、まあ、彼らの能力の凄さかなっていう風に感じましたね。
すごいですね。そっか。
そういう子育てをしている時期っていうのは、っていうか、まあそういう若かった頃は、
はい、
テナガザルって大体メスの方がちょっとこう上なんですけれども、
はい、
体格はねオスの方が少し大きいんです。だから力はオスの方が強いとは思うんですけれども、
はい、
メスの方が威張ってるんですよ。
そうなんですね。
でもね、オスのクロマティはねちょっと遠慮して、
オスのメスの、
あ、ごめんなさい、白マティ、オスの白マティはクロマティの方を遠慮して少し控えめに、
はい、
だから白マティが寄ってきてそのグルーミングをしろ、まあ、自分もするからお前もしろって言ってこのグルーミングをさせるわけですよね。ちょっとクロマティが来ると遠慮してツッと移動しちゃう、
うん、
でクロマティが私のをしなさいって言ってこう、そういう状況だった
まあ、
だから 仲は悪くはないけど良くもなかったし、
うん、
そのいい雰囲気にはなったことあんまり見たことがなかったんですね。
へ
ー。だけれどもまあそれからもう30年、35年が過ぎですね、今全く何代も飼育員は変わっているんですけれども、今の飼育員の担当者になってからだったと思うんですけども、
はい、
ここ数年急に仲良しになったんですよ。
何があったんでしょう。
わからない、まあ、徐々にだったのかもしれないけれども、うん、私が見た感じは急になんか仲良しになってて、
うん、
あのお互いにグルーミングもするし、
はい、
あの手つないだりあるいはその笑い合ったり、
うん、
もう本当にこうじゃれたりするようになってたので、
ね、
いやいい雰囲気になってよかったなと思ってた矢先に、
うん、
あの急性の転機であの腸閉塞を起こしてしまったので、
うん、
とっても残念なんですけれども ね、
あのインスタグラムとかでも、
はい、
あのシロちゃんクロちゃんが仲良さそうにあの手をつないだりゴロゴロ遊んでるのをよく拝見して、ね、あいいな可愛いなと思ってたんですけど ね、
からお客様もたくさんその思いを寄せていただいた方がいらして、
うん、
まあ、献花台にたくさん花を届けていただいたりメッセージをいただいたりして、
ね、私もあの、
ね、
はい、そんなんです見に行って、あクロちゃん愛されてたんだなと思いながら、 でもその横でシロちゃんなんかポツンとしていて、
そうです ね、 最初はやっぱり探してましたね、
それだけ知能の高い生き物ですから、
そうですね、
何があったんだっていうことを自分の中で落とし込むのに大変だったんでしょうね。
そうかもしれないです ね、
ね、なんかお隣のマンドリルたちを横目で見ながらなんか
そうですね、そうです ね、
ね、
まあ、明らかにこうちょっとこう、まあ、まあそうですね、マンドリルには気の毒なんですけども、はい、少しこう認知の能力は、
うん、
若干開きがあるような気がしますね。
まあ、でもだからいろんな、ね、生き物の良さがあって面白いんでしょうね。
まあ、それぞれがその環境の中で、うん、生きていくには十分な能力を持って、
うん、
生きてるんですけどもね、
うん、はい、そうでしたか、ね、なんかもうきっとそうあのクロちゃんのお話をちょっとインスタとかテレビのニュースで聞いた時とかにも、はい、あのわ坂本園長きっと複雑な思いでいらっしゃるんだろうなと思いながら
そうですね、彼女の歌が聞けないかともちょっと悲しいですね。
あ、そっか、
もうすごい大音量で高音のすごい高いところまで出る歌を歌うんですよね。もともとアジアの森の中で暮らしていて各家族で暮らしているので近くに仲間がいないので遠くまで届くような歌声を上げて、はい、まあ、お互いにコミュニケーションを取ったりしてたようですね。
なんかじゃあこれからちょっとシロちゃんともに、ね、合唱する相手がいなくて
愛の手を入れるのがオスの役割でメスが主旋律を歌うので、
うーん、
方法しか言わないんですけどもクロちゃんは
か私行って歌って差し上げようかしら、
ね、
迷惑そうだよだけど、
そうです ね、
ね
ちょっとショックだったのが若い時は、
う
ん、まあまあな似てる真似ができたんですよ、そのクロちゃんの歌の、
ね、はい、
だけど、
うん、
最近あのお客様の前で披露しようと思って、
うん、
高音域が出ないのに気がついて
なるほど、
これはあの年齢のせいかもしれないとこう思ったりするわけです、はい、
なるほど、はい、ちょっと、まあね、シロちゃんも年齢は重ねていっているわけですから、
はいはい、
じゃあ、共に低音を響かせるというのもいいのではないでしょうか。
そうですね、
ねえ、どうですか。
まあ39、まあ、推定年齢ですけどもね、うん、その生まれた日がちょっとはっきりわからないんですけども、
うん、
推定で39歳まで生きたので、まあ、年齢的には十分だったのかもしれないけれども、はい、あの心容を特定するために解剖検査をした時には、
はい、
まあ、他の臓器は本当に傷んでなくて、
うん、
まだまだ長生きできたんだろうなっていうふうに思いますね。
幸せに暮らしてたんですね。なんかそういうお話聞けると ね、 ね、よかったって。でもそして、ね、はい、あのたくさんの来園される方々からも愛されて、
そうですね、
だからきっと今天国でね、あの今日のお話聞いてくれてるんじゃないかなと、
ね、
高い歌で楽しく歌ってるかもしれませんね。
そうですね、まあ、本当に飼育を始めてそんなにまだ浅い頃に、
うん、
まあ、いろんなことを学ばせてもらったので、
う
ん、
はい、
まあ、非常に先輩として、ありがたい存在でした ね、 ね、まあ、年齢は僕の方がちょっと上かもしれませんけど。
そうなんですね、はい、どうでしたか、はい、いやね、でも他にもたくさんね。
そうですね、あのオウムの仲間で、うん、キバタンとオバタンっていうのがいるんですけれども、はい、実はあの私が担当の獣医をしている頃はまだ、うん、あのお客様の肩に乗っかるようなこうサービスを提供していて、うん、で担当する獣医師がなぜかその仕事をするっていうのがこう役割分担の中にあって、
はい、
まず2羽と仲良くならなきゃいけないのと、
はい、
それはちゃんとお客様の肩に乗っけられるようにならなきゃいけないの で、
大変ですね。
まあ、そこでもいろいろあの、
はい、
さまざまな苦労と、あざができましたしましたけども、
はい、
あのまあ、お客様にこう乗っけてて、思ったのはですね、彼らやっぱりね、うん、お客様には噛んじゃいけないって理解するのか噛まないんですよね。
すごいですね。
嫌になった時には、うん、こちらに来て、うん、手に戻ってきてからこう、はい、二の腕というか上腕部をカチッとこう噛んで、
もうやだ、
開いたっていう決定的なダメージを与えずに開いたっていうぐらいの強さで噛むんですよ、うんうん、
なるほど、合図ですね、
行きたくないと。
なるほど、じゃあちょっと休憩させてちょうだい。
そうですね、だからまあ、
か
今はそういう触れ合いはしてないんですけれども、ですからまあ結構そういうふうに、まあ、彼らも若かったんでしょうけども、
うん、
無理をさせたところもあったかもしれないというのはちょっと反省ですけれども ね、
いやいやね、いろんなところから学びがあって今に至るわけなんですよね。
そうですね。
ね、でも今お話しいただいた木端の、はい、おきばちゃん、
はい、おきばちゃん
は、あの今も会えますよね。
そうです、ね、ちょうど来園してから50周年ということで、うん、はい、まあ、実際の年齢はひなできたわけではないので、うん、もうちょっと上だとは思いますし、
はい、
で大バタンの方もですね、うん、もうはる、かに50歳超えて、動物園で働いているので、
すごいですね、
両方とも大先輩ですね。
本当ですね、
はい、
そっかね、彼らが話せたらいろんな歴史を聞かせてもらえるんでしょうけど ね、
そうですね、あといろんな苦言も呈されるような気がしますね
いやでもそれはそれで楽しそうですけど ね、
ね、
ね、いやでもそんなね、あの歴史ある、はい、京都市立植物、京都市立動物園ですけれども、
はい、
この京都市立動物園が120、
はい、そうです、120周年をちょうど迎えてまして、ね、もういよいよ120年、去年の4月1日からスタートしたんですけども、はい、もう1年が経とうとしているんですが、3月の20日あの水曜日ですね、
はい、
祝日なんですけれども、夕方、うん、7時から7時半まで、
はい、
KBS 京都さんで、
はい、
特別番組を放送していただくことになっております、
うん、はい、
はい、
じゃあテレビ番組ですね、
はい、こちらの、もしよかったらぜひご覧いただけたらと思います、
はい、
まあ、動物園の今、それから、まあ、うん、この120年の歴史の、
うん、
お話を、まあ、ちょっとまとめていただいたものが放映されることになっています。
はい、それが3月20日水曜日祝日の夜7時から7時30分までの30分間ですね、はい、
そうですね、
はい、はい、そしてですね、はい、アニマル園長選挙、
あ、そうなんです、
ね、間もなく発表
3月3日で締め切ったの で、
で、ね、はい、
3月24日に発表します、
うん、はい、
でそれに合わせて、
うん、
引き継ぎ式といいましょうか、
はい、
今ロバのハル君だったのが、
うん、
今回誰になるかということで、
うん、そうですね、
まあ、ちょっとこうなかなか直接は、うん、出向いてもらうには、うん、いろんなリスクが伴うような動物たちばかりなので
確かに、
まあ、担当者にということなんですけれども、
はい、
またアニマル園長の、
うん、
まあ、委任状をですね、お渡しするというセレモニーを同日行う予定になっておりますので、
はい、はい、こちらが3月24日日曜日の、
はい、
10時30分
から、
はいはい、レクチャールーム前で行われるということですよね、はい、こちらも楽しみにしておいていただきたいと思います、
はい、
そしてですね、
はい、
坂本園長、
はい、
ねえいやもうお世話になってまいりましたが、
いやいやいや本当にこちらこそお世話になって、
ね、
楽しい時を過ごすさせていただいたのはもう横井さんのおかげです。
いやとんでもないことです、はい、いや本当にね、ずっとマイコミックス京都、火曜日スタートして以来ずっとご出演いただいていましたが、
はい、
3月いっぱいまでなんですよね、はい、坂本園長にご出演いただけるのは、
はい、まあ この生き物ラジオ図鑑自体は、はい、あの動物園としてはまたこれからも、はい、あの今、うん、あの動物園の和田副園長が4月からは登場いたしますので、
はいはい、こちらも楽しみに、
はい、ぜひぜひ
聞かせていただきますよね、ね、はい、私はあのここでお話を聞かせていただき、はい、リスナーの皆さんには聞いていただきたいと思います、はい、ではひとまずは、はい、今日まで本当に坂本園長にお世話になりました。
いえいえ
ありがとうございました、はい、いろんな動物たちの、ね、お話を貴重なお話聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで京都の生き物ラジオ図鑑、月の1週目京都の生き物ラジオ図鑑ご出演いただきましたのが、京都市立動物園の園長の坂本秀房さんでした。坂本園長本当にありがとうございました。
ありがとうございました。